はい、イエス・キリストの皆を褒めたたえます。パウロ牧師にお話をしていただく前に短く私の方でお話をさせていただきたいと思います。ダライトベータナナペの長崎レッサム教会の井田明原誠と言います。最初に聖書を開きます。ヘブル人への手紙の11章の13節、私たちに石神町にお墓が与えられていますが、そこに刻まれている御言葉です。ヘブル人への手紙の11章の13節、こちらでお読みします。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。お祈りをします。愛する天のお父様、イエス・キリストの皆を心から褒めたたえます。私たちを共に集めてくださり、私たちが礼拝できる恵みを与えてくださってありがとうございます。イエス様、彼らが殉教したこの日にこの場所で主を礼拝できることをありがとうございます。今御言葉に聞こうとしております。聖霊様が必要なことを語ってくださり、このしもべが語るべき分だけを語れるように、主は特別な助けを持って導いてください。私たちは主をあなたに期待しています。この終わりの時代に課されたものとして、神様の言葉をしっかりと握り、最後まで使命を持って走り切ることができるように、そのための力と言葉を主が与えてください。信じます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。もう一度ここにいる主に感謝をしたいと思います。感謝します。ハレルヤ。今日はですね、3つのことを簡単にお話したいと思ってるんですけども、私が、今の TLEA、かつては国分寺クリスチャンセンター、新宿クリスチャンセンターって言ったんですが、一番最初は1984年4月1日に礼拝があったんですね。その時いたんですけど、その後開拓教会のお手伝いに行って、この教会に道を描いてきたのは翌年でした。その時には予言の働きがすでに始まっておりまして、当時予言で頻繁に語られたことは2つあったんです。1つは、海外選挙、特にポーランドのこと、そこから東ヨーロッパ、西ヨーロッパ、イスラエルということだったんですけども、そしてもう一つが殉教だったんです。特に26世紀のことだったんですね。でその流れの中でお墓が与えられたりしてですね、で私は長崎に来た時にすぐにも殉教が起こる、リバイバルが起こると本気で信じて、そんな感じで動いてたんですね。でところが、まあ、33年も経ってますけれども、この破壊が進んできた中で、今コロナで海外選挙に行けないんですが、パウロ牧師が毎週予言セミナー、今は神の声を聞くセミナーをされてますが、それはチェコ語とポーラン語になって向こうの教会で用いられ、予言の本はポーラン語、チェコ語、そしてロシア語、ドイツ語にまで翻訳されてヨーロッパで用いられている。これは明らかに最初に語られた予言の成就が始まっているんですね、海外選挙の方でね。でこれからもっとそれが具体的に本格的に進むと思うんですが、その中で今回このコロナがあったにもかかわらず殉教成果を神が導かれたってことは、はっきり殉教に関する予言も成就の時が近づいている、もうそこまで来ていると、いわゆる本番が始まってきたんだなってことを思うんですね。で以前も話したことがあると思うんですけど、私たちは殉教したから受け継いできたバトンを引き継いで最終ランナーとしてこの場合の時代に生かされてるんですね。でもその最終ランナーの最後の直線コースに入ってきたというふうに思えて仕方がないんです。今回九州にパウロ牧師が来てくださって聖火をした時に、ある教会で、すごく分かりやすい例えをしてくださったんですね。今はマラソンのランナーが入ってきて、最後にスタジアムに入ってゴールが見える、そこを走り出す、ゴールを 見ながら走る、そのゴールが見えるところに来たって言われたんですけど、すごく分かりやすい例えだと思うんですけども、私たちもバトンを受け継いで走ってきた、そしてその最終ランナーの最後の、その最後の直線コースにいよいよ入ってきた、そういう時代なんだっていうことをまずはっきり知る必要があると思います。その時が一つ。二つ目はですね、その中で大収穫の時が来ます。マーリンさんが一人を通して100万人って言われましたけれども、私は誕生なんですぐ信じたんですが、普通に考えたらできません。ただ時代が違うんですね。再臨前の特別な時代なので、一人を通して100万人ということは特別なことではなくて、そういう時代に入っていくだろうということですね。ただ自分を変える見るときに力がない、愛もない、若いときは情熱があったんですが情熱もない、どうしようって感じなんですけども、すごく言われてることがあって、昨日祈りツアーしたんですけども、また語られたんですけども、あなたは彼らの祈りの答えであり、涙の答えであり、殉教の血の答えであるっていうことなんですね。それは私だけじゃなくて皆さんもそうだと思いますけども、で神様っていうのはヒズストーリー、 歴史というのはヒズストーリーというんですけど、神の物語なので、大きな神様のすごく大きな物語の中で殉教者がおり、そしてこの終わりの時代に私たちは召され、プロテスタントなのによく知らなかったのに預言を通して殉教26世紀のことを教えていただき、殉教者のことを教えていただき、大きなその物語の中で彼らがこの国のリバイバルを本当に願っていた、天の理さえも思いながらこの国の人々が本当に救われて全世界のことを願っていた、その願いとその祈りとそのために殉じた殉教に対する答えとして私たちは召し出されて呼び出されたんです。だから私たちが自分で何かをするんじゃなくて、そのもっと大きな神の物語の中で、その彼らの祈りの答えとして私たちは召し出されている。その一つの中で私たちは生かされ、用いられていくんですね。でもう一つは、海外行ったら分かりますけど、本当に日本のために祈ってます。そう、世界中に祈られて祈りの答えとして私たちは用いられていく。だから私たちは自分の、もちろん信仰はとっても必要なんですよ、信仰を用いることはとっても必要ですけども、自分たちの信仰だけじゃなくて、もっと大きな神の手の中で、そういう彼らの祈りの答え、命までかけて従った血の答えとしてこの時代に生かされ、呼び出され、召されたんですね。そう思うとですね、自分はどんなに不十分でも、あ、神様は必ずそれを成してくださるなって、使ってくださるなっていう信仰がね、こう湧き上がるっていうか、溢れてくるんですよね。だ、特別な時代に最後の集ランナーとして直線コースに入った時に、私たちは彼らの祈りの答えとしてこの時代に命を受け、イエス様を信じることができ、そしてこの答えとして持ち上げるということなんですね。これが2つ目ですね。で、3つ目、これは26世紀に関係してきますけども、その時代っていうのはすごい大収穫の時代です。一人を通して100万人ってことが無理でなくなる時代ですが、同時に迫害と殉教の時代です。日本の殉教っていうか、日本の拷問っていうのはサタンとしか思えないような残酷な拷問がよくありますが、まさにそれを再びやってくるような厳しい時代になってくると思います、黙示録を見ていたら。だけど、じゃあどうしてその中で主に従い通していけるのかって考えたときに、26人の殉教者をはじめとする殉教者たちは従ったんですよね。なぜ彼らがそれができたかって、いろんな面があると思います。昨日祈りのツアーで最後にですね、手元小林牧師が喜びの話をしてくださいました。非常に感動的だったんですけど、絶対犬したくなかったそうです。でもある国に宣教に行ったら、もう喜びが溢れてきてしまって、絶対したくないと思ってたのに、もう献身したくてたまらなくなって変わっちゃったって、喜びは全部変えていくって説教された。まさにそうだと思う。天の喜び、聖霊の喜びなんですけど、今日私が託されたのは一つです。いろんな面があると思いますよ。でも今日私が託されたのは一つですね。26人の殉教師たちはイエス・キリストを愛していたんです。もっと簡単に言いましょうか、大好きだったんです。イエス様と一緒にいたかったんです。離れたくなかったんです。イエス様を失っていくら地上にいても50年生きても意味がなかったんです。イエス様から離れるぐらいなら、死んでって言葉が悪いけど、天に行けばイエス様と永遠に一緒にいれるんです。顔と顔と合わせていれるのです。彼らにとって本当にイエス様を愛していて、イエス様が大好きで、イエス様と一緒にいたかったのです。イエス様から離れることなんて考えられなかったんですね。本当に愛していて大好きだったから。で、私たちがイエス様からたくさん愛を受けて、許されて、十字架でアガペの愛を愛されて、でこれを知ったとき、本当にイエス様を愛する。で、26人の殉教師たちは主を愛してたんですね。本当に愛してたんですね。だからイエス様から離れること、イエス様と違うところに行くってこと、イエス様を失うことぐらいなら、この地上の命なんて奪われてもいい、イエス様と一緒に天国にいるかはるかに幸せだと、頭じゃなくて霊と心で彼らは感じていたんですね。で、皆さんね、ここにわざわざ休みの日にコロナにもかかわらずマスクをつけてくるぐらいだから、イエス様愛してるに決まってると思います。ペテロがイエス様を裏切った後、復活したイエス様が彼を再証明した時、聞いたことは一つなんです。私を愛しますかって、 Do you love me って、アガパオメって、フィルオメって、私を愛するかって、それしか言わなかったんです。で、その後で従いなさいって言ったのは、本当に主を愛していたら、もっと簡単に言ったら、主が大好きなら、イエス様と一緒にいたいなら、この方から離れたくないなら、何があってもこの方と一緒にいたいって思いが、気持ちがあれば、どんな困難な時代になってきて、どんな問題が起こっていたとしても、そのイエス様に目を向けているなら、主の力が来ます、主の恵みが来ます、主の助けが来ます。そして主が共にいてくださって、その共にいる主が私を通して奇跡をなして、従う力も与えてくれます。で、この終わりの時代ですね、 非常に厳しい困難の中に入るでしょうけども、大収穫の時代ですね。私たちはその収穫を神様から担わされているって使命があることをぜひ覚えてください。日本は返さなきゃならない負債が全世界にあります。世界中にあるので、この Y の時代、この国が救われるだけじゃなくて全世界に行くと思います。行かないといけないというか、神様はその使命を与えていると思います。これから本番の回戦が始まる中で、世界中に行って多民族のために、キリストを愛して多民族のために殉教する人も結構たくさん出てくるでありましょう。でも私たちのふるさとは天であり、そこに行くとイエス様と永遠に共にいれるんですね。殉教したら冠がいただけるんですね。主の御そばにおれるんですね。これに勝る喜びは本当にないと思います。でぜひね、そこにね、歩んでいただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。イエス様がさらに今日この世界の中で語り触れ、そして霊を添えてくださることをありがとうございます。私が心から主を礼拝し、そしてあなたが添えてくださるものをしっかり受けて、この終わりの時代を最後まであなたを止めないことができるように、主が導いてください。あなたはそれを成してくださることをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。